休日明けのあの月曜の朝、鳴り響く電話、それだけでこう心臓が跳ね上がって頭が真っ白になるみたいな。もしあなたがそんな経験をしているなら、今回のディープダイブはまさにあなたのためのものですね。
ああ、わかります。すごくわかります。
なぜ仕事に戻るのがこれほど辛いのか、そしてこの電話の前で固まっちゃうフリーズ反応。
はい。
これ一体何なのか。資料によると、これ単なる気合の問題じゃないそうなんですよ。
ええー、まさに。
神経科学に基づいたちゃんとした理由がある、と。今日はこのメカニズムから紐解いていきましょうか。
はい。ここで鍵になるのが、ポリベーガル理論というものなんです。
ポリベーガル理論。
ええー。まあ、すごく簡単に言うと、私たちの自律神経系には、三つのモードがあるんですね。
三つのモードですか？
はい。まず一つ目が、安全でリラックスしている社会的関与システム。まあ、冷静に会話できる理想の状態ですね。
うん。
で、二つ目が、危険を察知して心拍数が上がる逃走システム。不安とか焦りのモードです。
ああ、なるほど。
そして最後三つ目。これが、脅威からもう逃げられないと判断した時に作動する、最も原始的な防御反応。不動化。フリーズです。
あ、それだ。
これがまさに頭が真っ白になる正体なんです。脳があなたを守るために代謝をぐっと下げて、工事機能を一時的にシャットダウンさせてる状態なんですよ。
へえ、シャットダウンですか。ということは、電話の前で固まるのって、僕が怠けてるとか能力がないとかじゃなくて。
全然違います。
僕らの神経系がこれは生命の危機だって、こう勘違いして必死に守ろうとしてくれてる結果っていうことですか。
その通りです。大昔にそれこそ捕食者に襲われた時の防御反応が現代のオフィスで誤作動してるみたいなものですね。
なるほど。それは衝撃的ですね。だとしたら気合で乗り切れなんてまあ無理なわけだ。
無理ですね。
じゃあこのちょっと暴走しちゃってる警報システムをこう止めるスイッチみたいなものってあるんですか？
いい質問ですね。実はあります。
お。
フリーズは身体の反応なので身体からアプローチするのが一番効果的なんです。それが生理的ため息。
生理的ため息。
はい。やり方はすごく簡単で、鼻から短く、すっと2回息を吸って、
すっと。
はい。で、口から長く、ふーっと吐き出す。ただそれだけです。
へー。
これだけで迷走神経が刺激されて心拍数をこう強制的に下げてくれるんですよ。体をリラックスモードに切り替えるスイッチですね。
面白い。じゃあパニックになったら、落ち着けって頭で考えるより、とりあえずこのため息をつく方が科学的に正しいっていうことですか？
まさに。脳を説得する前に、まず体の状態を安全なモードに戻してあげるんです。電話が鳴ったら受話器を取る前に一度これを試すだけでもかなり違いますよ。
なるほど。身体のスイッチはため息と。じゃあ、それでも、こう、頭が真っ白になっちゃった時のために、脳の方でできる対策ってありますか？
はい、あります。そこでおすすめなのが、認知的オフローディング。
認知的オフローディング。
ええ。つまり、脳の仕事をもう外部に任せてしまうんです。
というと、
具体的にはですね、電話対応の台本を事前に用意して、PC のモニターの横にでも貼っておくんですよ。
ああ、台本。
で、もしパニックになったら、ただそれを読み上げる。お電話ありがとうございます。ただいま資料を手元に出しますので、30秒ほどお待ちいただけますでしょうか。
なるほど。これで合法的に沈黙と呼吸の時間を稼げるわけですね。
そうです。ワーキングメモリーが機能しないことを前提に動くというわけです。
脳がフリーズする前提で外部メモリーを用意しておくと。短期的な対策はよくわかりました。もっとこう、長期的にこの不安と付き合っていく方法ってありますか？
ええ。そこで役立つのがバスの乗客っていうメタファーですね。
バスの乗客ですか？
はい。あなたはバスの運転手なんです。で、目的地はあなたの価値観。つまり、どう生きたいか。
私が運転手。
そして、不安や恐怖っていうのは、バスの中で騒いでいるうるさい乗客だと考えてみてください。
なるほど。うるさい乗客。
へえ。この乗客をバスから無理やり降ろすことはできません。でも、彼らがどれだけ騒ごうと、バスのハンドルを握っているのはあなたです。
ああ。
目的地に向かって運転を続けることはできる。不安を感じたまま行動するという考え方ですね。
なるほど。不安が消えたら電話に出よう、じゃなくて、不安なままだけど、私は運転手だからハンドルを切る、つまり電話に出る、と決めるわけですね。
そういうことです。
いやー、今日のディープダイブ、すごく腑に落ちました。休日明けのフリーズは僕らの弱さじゃなく、正常な防御反応だったと。
ええ。
そしてそれを乗りこなすために、生理的ため息で体のスイッチを切り替えて、台本で脳を助けて、 心はバスの運転手でいる。
はい。そして覚えておいてほしいのは、これって今の仕事を乗り切るためだけのスキルじゃないってことなんです。
と言いますと、
自分の神経系のまあ癖みたいなものを理解して、それをマネジメントする力っていうのは、この先人生のあらゆる場面であなたを助けてくれる一生もののツールになりますから。
まさに。では最後に、あなたにこんな問いを。もし今の仕事があなたの終着点ではなくて、理想の生活にたどり着くまでの橋だったり、あるいはあなたの趣味とかプライベートを支えてくれるスポンサーだとしたら、その仕事に対するあなたの意味付けは明日から少し変わるかもしれませんね。